こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。神崎恵羅は、美容家神崎めぐみが自らの素肌と神田のベースを整えるために行っているケアを写真中心で紹介する大型ビジュアル美容書である2020年間全192ページのオールカラー構成で、メイクの完成度を上げるための下地作りに焦点を置く。扱う範囲はスキンケア、ボディケア、ヘアケア、インナーケア、ボディトレーニングの5領域に及ぶ。肌の整え方や髪の乾かし方といった日常的な手順、愛用品、身体のメンテナンスを視覚的に提示し、美容を一時的な演出ではなく反復する習慣として捉える点が主題である。医学的な美容理論を体系化した専門書というより、著者本人の実践記録と読者が自分向けに取り入れるためのヒントを組み合わせた一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、メイク以前のベースを5つのケア領域から捉え直す本書の中心的な特徴は、美しさを化粧品やメイク技法だけで完結させず、素肌、三体、生活面、運動までを連続した土台として扱うことにある。スキンケアでは肌の見え方を整え、ヘアケアでは顔周りの印象を支え、ボディケアとトレーニングでは姿勢や輪郭を含む全身の状態に目を向ける。さらにインナーケアを独立した領域に置くことで、外側の手入れだけでは足りないという著者の考え方が示される。重要なのは5分野が同じ成果を競う項目ではない点である。例えば肌のツヤを求める場合にも、保湿だけでなく睡眠やストレス、体内のコンディションへの意識が関わるという見方を促す。本書は個々の施術やアイテムを万能策として提示するより、複数の小さな習慣を重ねてベースを作る美容感を可視化している。したがって読者にとっては、全工程を再現するための処方箋より自分が後回しにしている領域を点検するための構成になっている。次に、オールカラー写真がケアの手順と継続の実感を結びつける神崎恵羅は、文章だけで美容法を説明する実用書とは異なり、著者自身の写真を多用してケアの場面を追うビジュアルブックである。肌を整える過程、髪を乾かす動作、ボディメンテナンスやトレーニングの雰囲気を視覚情報とともに示すため、読者は完成後のイメージだけでなく、その状態に至るまでの反復を想像しやすい。美容の助言は丁寧に行うといった抽象語によりがちだが、動作や道具の扱いを写真で確認できることは、実践の入り口を具体化する役割を持つ。また、整った筋体や肌のビジュアルは方法論の証明というより、日々の手入れを続けることへの動機づけとして機能する。ただし、写真中心であることは、読者の体質、予算、生活時間にそのまま適応できることを意味しない。愛用品や習慣は著者の実例であり、読者は使用量、頻度、費用を自分の条件に合わせて調整する必要がある。この距離を理解して読むほど、視覚的な魅力と実用性の両方を活かせる。さらに、スキンケアとヘアケアを日々の技術として細部まで扱う本書が扱う美容の実践性は、高価な製品の紹介だけにあるわけではない。紹介文で明示されている肌の作り方や髪の乾かし方は、日常的に繰り返す工程の質に注意を向ける内容である。レビューでも、トリートメントの流し方を試したことで髪のツヤの変化を実感したという読者の声が見られる。こうした反応が示すのは、美容効果を単一の購入品に返すのではなく、洗う、なじませる、乾かすといった既存の習慣を見直す価値である。外出しない日にも日焼け止めと下地までをスキンケアの延長として考える姿勢も、特別な日のためだけではない継続的な管理という本書の方向性に沿う。ただし、紫外線対策やサプリメントの摂取は肌質、健康状態、服薬状況によって適切さが異なる。美容情報を実行する際には刺激を感じる製品を避ける。必要に応じて専門家へ相談するなどの基本的な判断が欠かせない。本書の価値は日々の工程を観察可能な技術へ変える点にある。そして、ボディケアとトレーニングを見えない努力から外へ出す。本書は顔の美容に集中せず、パーツ別のボディケアと体づくりを大きな柱に据えている。これは服やメイクで印象を整える前段階として、肌の質感、台のライン、動きや姿勢を捉える立場である。読者レビューでは、著者のボディケアの変化やしっかり行うトレーニングに強い印象を受けたという評価がある。ここで重要なのは、体を細くすることだけを目的にした構成ではなく、手入れと運動を美容の基礎工程として組み込んでいる点だ。ボディケアは顔よりも結果が即座に見えにくく、トレーニングも短期的な変化を保証しない。そのため、本書の写真は日常に埋もれやすいケア存在を可視化し、継続の必要性を伝える働きをする。一方で、掲載されたビフォーアフター写真の量や大きさについては、変化をもっと詳細に見たかったという不満もある。劇的な変化の証拠を期待する読者には物足りない可能性があるが、工程の積み重ねに関心を持つ読者には 信頼との向き合い方を考える材料となる。最後に、愛用品の紹介を買うための一覧ではなく選択基準として読む。著者愛用のビューティーアイテムを一挙に紹介する点も本書の重要な要素である。美容情報が過剰な環境では何を試すかの候補を絞ること自体に価値がある。神崎ギは自身で試し、実感できたものを進めるスタイルで知られており、本書でもアイテムは抽象的な美容感を具体的な行動へつなぐ媒介となる。ただし、愛用品の紹介は読者全員に同じ結果を約束するものではない。価格帯、香り、使用感、肌への相性、すでに持っている製品との組み合わせは人によって異なるためである。レビューにも美容に詳しい読者には目新しさが少ないという意見がある一方、気になる方法を一つか二つ試す契機として有益だったという受け止め方がある。この差は本書を完全な製品カタログとして読むか、著者の選び方とケアの文脈を参照するかで生じる。読者は紹介品をそのまま購入するよりも、どの悩みのためにどの工程でどの程度続けるかという視点を取り出すことでより現実的に活用できる。結論として、神崎ケアはメイクの流行や単発の美容テクニックよりも素肌、髪質を整える反復的なケアに関心がある読者に向く。特に何から手をつけるべきか迷っている人、顔だけでなく全身の印象を見直したい人、写真を見ながら美容習慣の具体像をつかみたい人に有用である。スキンケア、ヘアケア、インナーケア、ボディケア、トレーニングを一冊に収め、著者自身の工程をオールカラーで示すため、文字中心の美容本よりも実践の場面を想像しやすい。類書との際は製品紹介や理想像だけにとどまらず、美しさの完成形を支えるベースの手入れへ重心を置いた点にある。ただし、内容は美容医学の標準的な指針ではなく、人気美容家の個人的な実践と審美眼を軸にした提案である。すべてを模倣するのではなく、乾かし方、紫外線対策、ボディの保湿、運動習慣など自分の生活に無理なく入れられる要素を選ぶ読み方が適している。視覚的な満足感と習慣を見直す実用的なきっかけを両立させた美容書といえる。ご支援いただける場合は神崎へ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。